네, 날마다 알찬 실력과 진한 감동을 낚아내는 행복한 어부 같은 프로그램. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신고약의 편집장 고토무토 가츠케오です.
네, 안녕하세요. 아시스턴트 나이미です.
사랑하는 예쁜 춘짠です.
仕事に充実した実力と好意感動を釣り上げる幸せな漁夫のようなプログラムというふうに言いました。 前回に続いて。
前回何だったっけ？
農夫。
農夫か。
はい。今回のオープニングは、つんちゃんのミラクル韓国をお願いしたいと思うんですけど、リスナーの皆さん方も気にかかってる韓国の習い事現場レポートをね、ベリーダンス編でやってもらおうと思うんですよ。どうですか、はい、ベリーダンス。
なんか、私の癒し、
うん、
なんか日本にいる時からずっと興味あって、韓国に来て探してみたらいいのがあって、
うん、ベリーダンス教室ね、
うん、
ベリーダンスってのはそもそもどういう踊りなんですか？お腹ってことだよね、ベリーってことはね、
うん、
な
ん
かお腹のダンスだよね。
くねらせたり震わせたりする、うん、あれはもう別の生き物ですね。
あ、お腹だけが。
見てると本当になんか、どうなってんのって感じ。
あ、お腹の動きがね、
うん。特に男性のベリーダンサーを見ると、すごい筋肉の動きがしなやかで。
腹筋の動きがしなやかと。
腹筋というか背筋もすごいし。
あ、
なんかすごい。
全身の筋肉を動かす。
うん、
じゃあかなり運動になるでしょ。それこそコアトレーニングみたいな。
うん。だから日本ってそういうダイエットの本出てるよね。私も体が締まりました。
あ、
なってる。
痩せたってことね、
うん、
よかったじゃないの、うん、
先生がいい人でね
そうなんだ、
うんうん、笑顔がとっても素敵なの、
うん、
も
う
先生のお腹も別の生き物、
うん、
そうなんだ。
もうその先生に一目惚れして、可愛いの先生が、
うん、韓国人の可愛い女の人を発見したわけだね、うん、でその韓国語とか韓国人とか接することになるわけじゃない。
はい。
どう、
みんな陽気だよね、
うん、
純粋に楽しんでるって感じ、
うん、
下手かろうがうまかろうが私は踊ってるのって感じで
発表会とか結構年配の方も出てるじゃないですか。
すごいですよ、ね、バッチリ決めて、もう形から入る民族だよね、うん、韓国人。
衣装ってことね。
衣装もだし顔も
化粧、
舞台メイク、
うんうん
うん、友達とかも結構できたんでしょ？
オンニー？
うん、オンニーたちね、うん。
一緒にご飯食べたり。
この間、新年会みたいな感じで練習終わった後にみんなでお肉食べに行った。
うん、
フェーシックってやつだ、
うん。いいじゃないですか、つんちゃん。頑張ってるね。うん、
日本でもね、雑誌に連載してるしね。
そうだ。ベリーの雑誌に連載してんだよね、韓国のベリー事情を紹介ということでね。
実は、ふふ。って、いや、なかなか何が起こるか分かんないよね。だって、ほんと、言ってしまうと、そのベリーダンスの雑誌のプレゼント応募のハガキを出したら、記事書いてくれませんかっていう依頼が来たわけで。プレゼントは当たんなかったけど、もっとすごいのが来た。
うん。ね、韓国に留学したりする人も、そういう習い事もいいよね、うん、友達作ったり。経験を広げるためにね。
値段も安いと思う、日本より。
なるほど、
う
ん、あと周り知らない人ばっかりだから恥ずかしくないっていうの全然こう大胆になれるみたいな、はい、はい。私もそのね、韓国で娘を育てた立場でいろいろ習い事の場を見てきたんだけど、韓国の女性ってステージに立つことが多いなと思うんですよね、
うん、
子供たちの発表の合間に結構年配の方も一緒に習ってて、すごい衣装着て出てきて、びっくりしたなっていうかね、そういう経験。
気合の入り方が違いますよね。
ね、幼児の部、小学生の部の他に、青少年の部、成人の部とありますよね。うん、結構老年に差し掛かったような方もいらっしゃるしね。
うん、
みんな頑張ってたよね、うん。本当は子供の撮影のために一番前に座ってたんだけど、結構赤面しそうな場面が展開してましたよ。
子供の発表会。
子供の発表会で。実際、韓国って例えば水着だって用着ないじゃないの。
最近は来ますよ、
うん、まあ昔はもう全員 T シャツと半ズボンで泳いでたんだよね。水着は着ててもその上に必ず服着て泳いでたんだけど、最近は半分ぐらいは水着そのままで泳いでるけど、まあいずれにしてもそれぐらいちょっと人前に肌を見せるってことは、少なくともそのビキニ姿みたいな形はしなかったんだけど、ベリーっていうのはまさにそういう格好してるから、やっぱりすごいなと思ったんだよね、
うん、
でまあ考えてみたんだけど、やっぱりね、みんな家族が見に来てるじゃないの。その家族の愛によってこう家族の脚光のステージに立ってるんだなってことをつくづく感じたんだけどね、
うん
はいはい、ということでね、まあ、韓国の女性生涯愛を受けて輝いているなということですけど、つんちゃんも女性としての美しさを身につけていけばいいですね、
ね。
ということで、じゃあ今日は韓国の習い事ベリーダンスについてお話ししてみました。それじゃあ勉強ですね。오늘의한국말。はい、じゃあつんちゃん復習の時間です。
はい、
先に重さを測らなければなりませんよ。
먼저무게를、
測る。知るは알다で
달아야돼요。
そうだね、달다ですね。じゃあビニール袋をこの測りの上に上げてください。
ビニールポンジを、이돌위에올라어わかんない。
올리다だよ、올리다。
올려주세요、
この時は上げておいてくださいだね、直訳すると。
置くは何、
乗った、
どうなるの、
乗うせよですね。てかさっき復習してたんじゃなかったの、
なんかしてたよね、
はいはい。じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今回のスキットは前回の続きですね。っていうと何するのかな、
会計。
そうだね。じゃあ聞いてみましょう。じゃあ여기있습니다。쇠고기두근이에요。
아줌마고맙습니다。좋은하루보내세요。
잠깐여기서계산해야죠。
어죄송해요몰랐어요。
はい、じゃあどうですか、日本語で状況説明。
おばさん、
なんか買ったわけでしょ。何買ったの、
わかんない。
どんな会話がなされた、
ここにあるよって、
最初ね、そうですよ。そして
良い一日を、
それから
ちょっと待った、計算しなきゃでしょ。
それはどういう意味、
計算は計算でしょ。
日本では計算って言わないじゃん。
さっき言ってたじゃん、
あ、会計、
そうだね。最後、
ああそうだったみたいな感じ。
ああなるほどね。はい、じゃあもう一回聞いてみましょう。じゃあ여기있습니다。쇠고기두근이에요。
아줌마고맙습니다。좋은하루보내세요。
잠깐여기서계산해야죠。
어죄송해요몰랐어요。
はい、どうですか、
肉。
まあ、最初からちょっと言ってみて。
じゃあ、여기있습니다。
はいはい。
쇠고기두분なんとか。
두何？
분。
分。そう聞こえたのね。そして？
아줌마。고맙습니다。
そして？
좋은하루되세요。
まあね。
잠깐、여기서계산해야되죠？
はいはい。
죄송해요。漏らすよ。
はい、ということですね。つんちゃんが言ってることでも合ってるけれども、使われた表現が一緒じゃないっていうだけだね。で、最初の牛肉の数え方ですね。これはまあ実はまあ、食パンを数えるときと同じ言葉を使うんですよ。日本語で食パンってなんて数えると思う？
金。
それなんだよね。まあ、重さの単位なんだけど。じゃあ、ということで、ゆっくりバージョンで細かいところを確認してみましょう。자여기있습니다쇠고기두근이에요
아줌마고맙습니다좋은하루보내세요
잠깐여기서계산해야죠
어죄송해요몰랐어요
はい、どうですか。
じゃあ여기있습니다。쇠고기두근이에요。아줌마고맙습니다。좋은하루보내세요。잠깐여기서계산해야죠。お、죄송해요。몰랐어요。
はい、そうですね。100点です。두근ということでね、二金って言うんだけど。はい、ということでした。
これってどういう状況なんですか。
だから売り場ごとにお金払わなきゃならない売り場があるんですよ。
あ、そうなの？
お肉屋さんはお肉屋さん独自に会計してる場合があるわけで、会計の出るときにはそれは払ってるってことになるんだよね。
ロッテマートにもありますよ。例えばほら子供服とかってそこで会計するじゃん。
あー、そういうことか、経験してないから分かんないんだよきっと。
なるほどね、
言い訳
はい、じゃあそれでは 私が日本語言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんは、あゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。さあ、ここにあります。
자、여기있습니다。
자、여기있습니다。
牛肉2斤です。
쇠고기두근이에요。
쇠고기두근이에요。
おばさん、ありがとうございます。
아줌마、고맙습니다。
아줌마고맙습니다。
良い一日を送ってください。
좋은하루보내세요。
좋은하루보내세요。
ちょっと待って。
잠깐。
잠깐。
ここでお会計しないといけないのよ。
여기서계산해야죠。
여기서계산해야죠。
あー、ごめんなさい。
お、죄송해요。
お、죄송해요。
知りませんでした。
몰랐어요。
몰랐어요。
はい、ということですね。じゃあ、あゆみちゃん、タム文字を。
単語と表現ですね。여기。
ここですね。
せ。
牛のという名詞について牛の意味を表す言葉で、牛って何だと思う？つんちゃん。
そう。
そうだね。そうっていうのが牛で、牛のというのがせになるわけですよ。はい。
せごぎ。
牛肉ですね。そごぎとも言うけれども、牛のという意味のセゴギというのを使うことが多いですね。
君。
金ですね。これは昔使われてた尺貫法重量単位なんですけど、1斤というのは約600グラムですね。だから、トゥグンというのは 1.2 キロってことだね。
最近使わなくなったんですよ。うん、君で表記しちゃいけないんですよ。つんちゃんそれで知らなかったんだと思います。グラム表示になって。でもやっぱ話すときはトゥグンくださいとかって言うんですけど、向こうはそれをちゃんとグラムでしてくれて。
うん、昔私だから肉屋に買い物行くのが嫌だったのはこれなんだよね。脈にえよって言われても感覚がないじゃないの、
うん、そうそう、私も最初はそうでしたけど、でもだんだん糞が楽になっちゃって、
ね、
でもなんかグラムに変えられてしまった。
いずれにしても習慣的に使われてるということ、
使ってますよ、全然使ってます、
うん、はい。じゃあまあ一応こういった特殊な数え方ですね。まず海苔100枚って何て言いますか。
金半と、うん、私これ知らない。
海苔の数え方はね、100枚単位でとっていうのを使うんですね。半とって言いますね。じゃあニンニク100個、
マヌ半접、
リンゴ100個、
サガ半접、
はい、半접って100個を表す単位ですね。じゃあコドゥンゴ、
ニンニク100個単位で買うの？
そう、うん、うん、もうすごいよ、
臭そう、
皮がついたままね、うん、トラックで運んでくるよね。
そういえばなんかキムチの季節になるといろんなところに山積みされてるよね、
うん、
初めて見た時もう腰抜かすかと思った私
おばあちゃんかはい、はい、
あれもうちも買って3日間ぐらいみんなで皮むきしますよ。
うーん、大変だ、はい、サバですね、一手という意味ですけど2匹ですね。
コドゥンゴ半損、
はい、イカ20杯。
オジンを半チュ。
はい。プゴという干したスケトウダラですけど、これは一連ということで20匹ですね、これも。
プゴ半ケ。
はい、というふうに言いますね。知っとくと役立つことはあるでしょうね。うん、はい、続いて。
ハル。
一日ですね。
ポネダ。
送るですね。
タンカン。
しばらく、ちょっとということですけど、まあ、呼び止めるときに、チャンカーンって言って止めますね。で、正確には、チャンカーンなんだけど、まあ、普通、もう早く言うから、チャンカーン、チャンカーンって言いますよね。
計算。
計算、勘定、お会計の意味になるわけですよ。計算ね、受せよって言うと、お会計お願いしますっていう意味になりますね。
죄송해요。
すみません。申し訳ありませんですね。じゃあ、対話練習ですね。リスナーの皆さんも、つんちゃんと一緒に練習してみてください。最初に、あゆみちゃんからですね。
자、여기있습니다。쇠고기두근이에요。
아줌마、고맙습니다。좋은하루보내세요。
うん。言うんだから、좋은하루보내세요。ってつなげて覚えちゃう、これ。
좋은하루보내세요。
はい。
잠깐、여기서계산해야죠。
お、죄송해요。몰랐어요。
うん。じゃあ、交代して。
자、여기있습니다。쇠고기두근이에요。
아줌마、고맙습니다。좋은하루보내세요。
잠깐여기서계산해야죠。
Okay.
계산해야죠。계산해야죠。
お、죄송해요。몰랐어요。
はい。それじゃあ、じゃあ、タムもじゃ。
はい。文型練習ですね。
はい。実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型は、誰々、ありがとうございます。良い一日を送ってくださいですね。
아줌마、고맙습니다。좋은하루보내세요。아저씨고맙습니다。좋은하루보내세요。할아버지고맙습니다。좋은하루보내세요。
はい、これはもう挨拶ですからね、どんどん練習して口に慣れてしまいましょうね。
そうなるでせよっていうのをいっぱい使いませんか。
うん、それも言うよね。良い一日になってください、うん、どっちも言いますよ。はい、続いて、ちょっと待って、ここで何々しないといけないのよですね。
잠깐여기서계산해야죠。잠깐여기서티켓사야죠。잠깐여기서줄을서야죠。
はい、티켓、チケットですね。사야죠、買わないといけないのよ。줄을서야、줄っていうのは列ですね。서야죠、この場合は並ぶという意味になりますね。立つというそだですけども。はい、じゃあ練習ですけども、今日からは最初にあゆみちゃんが基本形を発音して、その後単語を言って、リスナーの皆さんがその単語を入れて作文してみてください。そしてリスナーの皆さんが終わった後につんちゃんが今回からちゃんと見ないで言うってことにしましょう。じゃあ台本ひっくり返して。はい。
あじゅんま、こますみだ。좋은하루보내세요。
はい、じゃあ練習してみましょう。はい。
あじゅんま。
아줌마고맙습니다전화를보내세요
ちょっと元気よく行こう挨拶だからはい
아저씨
아저씨고맙습니다전화를보내세요
전화를
전화를보내세요
はい
할아버지
할아버지고맙습니다전화를보내세요
はいね、じゃあ続いて
잠깐여기서계산해야죠。
はい、じゃあ練習してみましょう。
계산하다
잠깐여기서계산해야죠。
티켓사다
잠깐여기서티켓사야죠。
줄을서다
잠깐여기서줄을서야죠。
はい、ですね。
はい。つんちゃん、新しいのなんか作んない？
そうだね。つんちゃん、練習しました。最初のはもういいから、二つ目、例文考えて。
잠깐、여기서、언니를기다려야죠。
うん。ね。お姉さんを待たなきゃなんないでしょうですね。はい、ということで。
お便り質問コーナー。
お便り質問コーナーですね。はい。最初のお便りは、はい、じゃあ、あゆみちゃん読んでください。
愛媛県にお住まいの篠原和代さんです。
はい。
はじめまして、このポッドキャストを偶然見つけたのが2週間前で、今バックナンバーから追いかけています。独学で韓国語を勉強するようになって2年余りです。なかなか実践する機会もないので、どのくらい通用するかはわかりませんが、続けていればきっと身になると信じています。ここでは今まであやふやにしてきたことが目から鱗状態で楽しいです。これからもよろしくお願いします。推進、つんちゃん、私も純義に溺れているあじゅんまです。ようやく転役ですね。嬉しくて明日が待ち遠しい八分音符。今日は2月15日です。
はい、ということですね。2月15日にいただいたんですね。16日が純義くんの転役、ね、除隊の日だったわけですね。純義に溺れているあじゅんまですということですね。
純義くんドラマ撮るんですかね。
うん、次はドラマだっていう話だけどね。うん、
楽しみですね。うん
つんちゃん忘れてたってことだよね。
そんなことないの、まあっという間、
ね、
あっという間とか言ってる
あっという間なんだ
でも気づいたらって感じじゃない？
ファンたちは待ち遠しかったんじゃない
の？純義ファンの皆さん申し訳ございません
、はい、どうもありがとうございました。
はい、
じゃあ続いてキョンサン南道にお住まいのペンネームめんぐりさんですね。いつも楽しく拝聴しています。編集長の鋭いツッコミがとてもリズミカルなのと、3人の息の合った雰囲気が大好きです。私は韓国人の夫と結婚して早1年になるのですが、生活してみて素朴な疑問があってメールしました。食事のマナーについてなのですが、どうして韓国人は何でも混ぜて食べるのが好きなんでしょうか。はじめは食べやすいからかな、冷ますためかなといろいろ考えていたのですが、以前ヒョンニン、過去義理のお姉さんとパピンスを一緒に食べた時、一口も食べる前から全部ぐちゃぐちゃにされたのはショックでした。カレーも白いご飯が見えなくなるまで混ぜてから食べるし、おしゃれなカフェでもクリームをぐちゃぐちゃにしてから飲むのはなぜなんでしょうか。もし日本でそんなことをしたらお行儀悪いって思われると思うんですが、教えていただけたら嬉しいです。これからも末永く応援していますということですね。
激しく同意します。
すごく共感しますよ。私も混ぜるのだけは
やめてって感じ。
なるほどね。混ぜるのが好きなんで韓国人ね。
好きすぎ。
好きだっていうのはもう小さい頃からの経験なのでどうしようもないとも思うんですけど、このおしゃれなカフェでもクリームぐちゃぐちゃにしてっていうのはみんなじゃないでしょ。これはね、 この間のシークレットガーデンのドラマでヒョンビンが口にクリームがついたのを通して取ってあげるのかな、うんうんうん、あれなんか見てもそれは絶対じゃないだろうけど、まあ基本的に混ぜるのが好きなんだけど、で、まあビビンパプに関してはいろんな説があって、まあ宮廷料理の時点ですでに料理法の一つに混ぜるビビンっていうのがあったんだっていう説と、農繁期に忙しいのでね、一つの器に全部混ぜていっぺんに食べたという説、それからあと祭祀のチェサの時に祭壇に上がってるお供え物をいっぺんに処理するために混ぜて食べるっていう方法が考え出されたっていう説、で最後に陰暦で新年を迎えて貯蔵してあったような材料を全部処理して新しい土地を迎えるために全部混ぜて食べやすくして食べた、だからもう古くなってるからコチュジャンで美味しくして全部処理して新しい土地を迎えたっていう説もあるんですよね。はい。まあ、ということで、いろんな説があるんですけど、私なりにね、私の説ですけど、これはね、なんで韓国人混ぜて食べるのかっていうのが、韓国の料理は掛け算の料理だっていう話ですね。前にも言ったことあるけど。うん、まあ、だから、料理における美味しさの追求の観念が国によって違うんですよ。で、例えば中華料理っていうのは、これは材料の組み合わせっていうのをいろいろ変えて、油でチュワッと炒めるのよ。これは油を媒介にして、材料をね、足し算するわけですよ。で足し算の料理、これが中華料理で、日本料理っていうのは旬の材料の一番美味しい部分をできる限り素材のまま、調味料とかも簡単最低限にして究極の旬の味を楽しむじゃないの、そういう味覚だから、これは引き算の料理だと思うんですよね。でそれに対して最後に韓国料理っていうのは乗算式に味がどんどん発展していくのを楽しむ掛け算の料理だと思うわけですよ。でそういう中で掛け算の方法としては煮込むことがあるし、発酵させる、で一番簡単に掛け算するっていうのはこの混ぜるっていうことだと思うんですよ。だから韓国人としてはこの全く違うものに掛け算して違ったものを作り出そうとしてるんじゃないかっていうね。だからこそこうこねこねに混ぜて原型がわからないようにこねてしまって新しい味を作り出すんじゃないかと、ね、これがやっぱり韓国人の味の追求の仕方だから、まあ、掛け算の料理として混ぜるんじゃないかというのが私の考えなんですけどね、まあ、いずれにしてもそれがない日本人には最も受け入れられない部分なんだろうと思うんだけどね。日本人はそのまんまの方が美味しいという観念があるわけですよ。韓国人はどっかその努力する先に味が生まれるみたいなそういうのがある
あるかも、うん、そんなこと言ってるわうちのお母さん、
う
ん、
そうなんだよ。
そのね、
こねくり回すと味が生まれる、想像できると思ってる。
キップンマシとか言うの、
そうそうそう、
手から出てくる深い味みたいな、
手から出てくるっていうじゃん味がつまり手を使えば使うほど、こねればこねるほど味が生まれてくるって感じ。これが、うん、掛け算の料理って話ですよ、
うんうん、食べてみてほら深い味が出てるでしょみたいなことをうちのお母さん言う。
作り出したでしょっていうね。
今天気だっていうこともよく言いますよ。ああああ、見た目はこうだけど食べたらどんどん口が味に惹かれちゃうんだ。うん、
なるほどね、うん。そういうことですよ。まあ、いずれにしてもそういう韓国人の味の追求の仕方なんだというふうに思いますね。はい。で、じゃあ最後にコリアンたまらないお便り大募集ですね。はい、じゃあ、あゆみちゃんお願いします。
はい、韓国在住のペンネームイケメンキラーさんです。はい。いつも楽しく聞いています。先日小学生の息子とピザを食べに行った時のことです。息子がピザの上に乗っているハムを指さして、普通のハムじゃないねと言うので、私が、うん、サラミソーセージって言うのよと教えてあげたら、息子の様子が変なのです。少し青ざめたように見えたんですが、よく聞いてみたら、なんとサラミで、人肉ソーセージだと思ったそうです。ちゃんと話して誤解を解いたので安心して美味しく食べましたが、韓国ではサラミソーセージと言うんですね。私の発音のせいで危うく息子に猟奇的な体験をさせるところでした。
はい、どうもありがとうございましたね、うん。いや、普通にサラミソーセージって言ったら間違いなく人肉ソーセージに聞こえるよね、韓国人からみたいなね、うん、サラミソーセージなんだからそのまんまだよね、
うん、
人のソーセージ。
いや
ね、
ピンクのやつ、
そうそう、ピザによく乗ってるソーセージですね。はい、ということで今回も面白いお便りどうもありがとうございました。今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
サランヘヨー。